はい、
建築系ラジオです。今日は、12月の何日でしたっけ、14とかですかね、15になりましたか。仙台に、来まして、東北大の片平キャンパスの中に、仮設という形で、作られた、建物なんですが、都市デザイン研究室とか、仙台スクールオブデザイン、なんかの、まあ、オフィスとか、会議室なんかが入ってる、建物、なんていう建物なんですか。
片平店です。
片平店、あ、片平ってあのローマ字で書くんですよね。
す
確か、
ここの名前がわからないときに建てられた石田先生に、ここなんていう名前で、いろんなこうチラシとかにですね、名前載せたらいいですかねって聞いたら、片平店だよって言われて、
何か根拠があるんですか。
あ、いいことをおっしゃいました。あのですね、平面図があればいいのでないんでここに書くんですけど、こう今私たちがいる会議室がこうここなんですね、向こうに見える塔がこう、
炉の字型になって、南側の45度触れてて一番南側の隅っこに、なってる部屋、感じの部屋なんです。あ、なるほど。1っていうか、その長い長方形と炉の字型の、
そうなんです、
建物が一緒になっているので点っていうことなんですね。です
上から見たら点。
あと話してくださってるのは SSD の小野沢さんです。
小野沢です。
あと今日は、研究員で、星名さんと阿部さんに、来ていただいております。で、まあ4人で、まあペチャクチャ先から実は喋っているところなんですけれども、多分 SSD の話だと前回6月ぐらいですかね。
6月以降ですね。
松田さんがいらっしゃって、
はい、
で仙台駅前で、確か阿部さんと小野沢さんと3人でしたっけね。
で、受講生の方。
あ、受講生もいらっしゃいましたっけね。はい、その、録音を、してたと思うんですけれども、まあ、その後例えば、SMIM02 ができて、はい、それから SSD がその横浜に出張してくる、あの新港村の横浜トレーナーレですね。建築系ラジオ自体ももちろん横浜トレーナーレ出てたんですが、SSD も出張してきたっていうことで、まあ、そのお話であるとかで、秋学期も、始まったところなので、まあ、そこら辺のまあ、振り返りあたりから、その後 SSD どうなってんみたいな話から、始めようかなって思うんですけれども、まずその SMIM02 のあたりからお話ししようかなって思うんですけど、売れ行きというか評判というかどうですか。
あ、評判はいろいろ悪くないと思っているんですけども、やはり作った側ですから、いろいろ言いにくいところがあるんですが、無事そこ、前は制作前段階だったんですけども、そこから完成しまして、無事袋閉じの想定で出来上がりまして、
はい、いわゆるフランス閉じっていうか袋閉じというか、ナイフを使わないと本文が読めないっていうタイプの閉じ方になってますよね、
はい、
じゃあ阿部さんや星名さんから見て、その SMIM01 が右から読むのと左から読むのとで、
はい、
内容が違うっていう話で、 SMIM02 で、今度は袋閉じに挑戦したっていう、何かそこら辺を、まあ、多分ちょっと脇からご覧になってると思うんですけれど、そこら辺を見ていてどう感じになったか、あるいは02、あ、こういう風になったのかみたいなっていうのは、
見ていてどう感じたかっていうので言えば、なんか作っていく過程というか、こう、まあ、作っていく過程を隣で見てたので、最初何やってるか分からなかったんですけども、小野沢さんが突然こう紙を畳んで、ハサミを取り出して、なんかこう、とにかく切ってるんですよ。この人は何をやってるんだろうなってずっと思ってたんですけども、出来上がって、あ、こういうことね、と。あ、ハサミで切ったのは、ここに、こう、このためだったんですねってことが分かったっていうのがありますね。
別に変なことをやっていたわけではないっていう。
何を言ってるんだろうなっていう。
折り方もいっぱいあるんじゃないかと思ってこう研究してですね。だからこう無意に折られた紙の束がですね、今もこう、ここにその頃いた事務所からこうやって新しい建物に引っ越してきたんですけど、微妙に捨てられなくて、ただ折ってるだけの紙なんですけど。
難しいんですよね。なんかこう、
折り方によって、1回切る、2回切るっていうことができるんですけど、この1回切った時に出てくるページ数が違ったりするんですよ。
あ、そうですよね。
そのこう折り方が実験してみるま までは結構無限にあるんじゃないのと思って、こう何回もこう今こう折ったでしょ、ここからこうちゃんと系統的に考えていかなくちゃってやって、こう全部洗い出した後で、ここからいやこれとこれの折り方は結局は一緒だとかやってこうやっていたら2種類しか残らなかったのが、
僕の持ってる S ミームがですね、確か切り方が 2通りあって、1、2番目の塊と3番目の塊とでちょっと折り方が違うんですよね。あれは最初からそうなんですよね、僕だけがそうなってるわけではなくて、
5つ袋がこうフォルダみたいにあるんですけど、
ありますよね、
この5つ目だけが違うはずなんですけ
ど、だからでもあれ乱調あり得るんですかね。
いや、
まあ、これぐらいこう思い入れが
あですよね。
やっぱりそれが
藤村隆二さんばりに折り方のその戻らない分
子編みをやったわけですよ。
それは今回見られる、まあ、次か
今回見られるはいいんですけど、今なかなか大変な岐路に立っているという時にこの収録があったのであ
のそうなんです、あ SMIM02 の時に、
はい、ああで03
を今03の話
を抱える講師が藤村さんだってことです
ね。なるほど。
なんですけど、
まあ、02に戻ると、僕もだから何ですかね、外から見てたので、外からっていうか隣で見てたので、一読者なんですよね。だから、そう
ですよね。
で、こう、あの、できたのをいただいたんで、で、ペッパーナイフ買って、新しく。バーッと切ってこう読んでたんですけれども、あの、普通こう、端っこから読んでいくじゃないですか。僕、フランス語っていうんですか、フランス語っていうんですか、ちょっとそんなに知らなかったんで、普通本ってこっちからこう読んでいくだけなんですけども、こう読む順番が全然違うじゃないですか。一回最後まで読んで、で次一回開いて、また、次の、階層を読んで、でまた最後のものを階層を読んでっていうふうになって、こうどんどんこう奥に分け入っていくような、なんかそういう読み方が、そういう体験が、こう、あ、これは面白いのだなって、新しいなっていうふうに思ったのを覚えてます。
私はなのはこう切ることに楽しみを見出して最初に全部切っちゃう人がいるなんかこう
違う
私の話ちゃんと聞いてくれてないあなたみたいな感じになるんですけど、それもこうコミュニケーションの自由かなと思って、
なるほど星野さんはどうでしたか、あれを S ミームを、まあ、手に取ってみて。
あ、僕結構さ、誰よりも先に小野沢さんの次にペーパーライフで来た。
そうなんですよ。あの、S ミームが出来上がってきて、あの、わぁ、やったーって言って、こう、
まあ、まあ、ケーキ1等みたいにして、ね。
1等みたいなやって、で、あの、星名さん、横にいた星名さんちょっとカメラで撮るんで切ってくださいって言って、こう、あの、切ってもらったのが星名さん。
その切った時にもう、どうですか気持ちいいでしょって。すごく聞いて。なんかすごい頑張ったから
結構切ってて気持ちいい紙の材質みたいなの確かにありますよね。あの、表紙も結構なんか質感のいい感じの、
そうですね、お上品な感じが、あの、溢れている
。小野沢さんのドローイングが印刷されている表紙なんですけれどもね、で、まあ、フランス閉じとは言いながらも、あれ要はあの閉じる前じゃない、開く前の、その東さんとの、レクチャーでしたっけ、インタビューでしたっけ、
あれはインタビューですね、
あれがあって、それを開くとまた別の階層が現れてっていう、なんていうか、いくつかのその時系列が、あの、ちょうどナイフで切り裂いて断面を切り取るっていうような感じの、想定になってて、あれは、まあ、普通フランスとジアと一緒の塊、二章の塊みたいな風になってるんで、まあ、順番に引っ張っていきたいんですけど、あの、なんていうのか、あの、ナイフを入れる前にもすでに一冊本としてできているっていうところが、まあ、面白いかなっていう風には思いました。で、それができて、まあ、いろいろの評判を受け、
そうです。
あれできたのはどれぐらいでしたっけ？
できたのは10月1日の、成果発表会というのを最後に SSD ではやるんですけど、はい、そこに間に合わせるために9月30日とかに納品みたいな感じで
前日ですね。
そうです。
それで、まあ、前期の、まあ、経過、結果報告、なんていうんですか、
報告書、
成果発表会ということで、はい、できたわけですね。で、その後、まあ、10月に終わって、また10月から今度後期が、冬学期、秋学期っていうのがあるんですね。
す、
あ、その間でしたっけ、新港村に、
出張したっていうのは。の春学期と秋学期の狭間に、 こう私たちが休める期間をつこう費やして新湊村にお出かけしてしまった、
お疲れ様でした。
天内さんもお疲れ様でした。
場所はあれですよね、もともとあったその横浜トレーナーレでできていたそのブースというか会議室みたいなところで、
そうですね、
なさったんですよね。
新湊村の
場所はそうです
よ、ね、中の新湊村ブースがこう一個一個できて村みたいになってる中のアーキエードさんが先にあのこう建てられたブースを最後3週間使って、
あそこを使ったんですね、あのラジオの隣の。
そうなんですよ、お隣でこんなことが起きていたとは、
あの見に行けばよかったんですけど、なんか10月入ってからやっぱり僕も忙しくなっちゃって、ちょっとあんまり足を運ぶことができなかったんですけれども、どういった話をなさいましたか、横浜では。
あ、横浜ではですね、はい、あのこの、SSD の縮小版ということで、メディア軸、コミュニケーション軸、社会軸、環境軸のそれぞれこう小さいワークショップを行ったん
です。1日単位で終わるような感じの
ところですかね。そうですね、1日から2日とかで終わるようなものを、そのまま持っていくっていうようなやり方を。
それは星名さんも安倍さんもいらっしゃってお手伝いなさって、はいはい、ああそれは、結構みんなでドバッていくっていうよりかは割と交代交代で横浜に行く感じで。
そうですね、は
い、でどうでしたかね、横浜にいるその観客のなんていうのかな、反応と、その仙台で同じことを、まあ、縮小版とはいえやってると思うんですけれど、何かありましたか、なんかまあ普通にやればね、普通に終わっちゃうわけですけれど、なんか横浜でやるとこういう違いがあったんだなとか、仙台とこういうところが違うとか、まあ全然場が違うわけですけれど、もとも
と星野さんの環境塾はあの YGSA の学生、
社会塾、
社会塾、社会塾星野さん社会塾のワークショップはこう YGSA の学生と一緒にやったんだよね。
そうです、
だからこう学生と東邦大の学生と比べてとか、なんかそういう話があったりと
か、そうか、
やる気があったとかガツガツしてたとか、まあやったことが、そのせっかく横浜でやるんだから横浜らしいものをやろうという話はまだ小野先生とかあって、でどうせならその、まあ、横浜で YGSA、 横浜国立大学の YGSA なんですけど、そこで横浜を題材にしたプロジェクトをスタジオを、まあ、何とかやってると。でそこでそういう、まあ、いい作品、その中からもいい作品を持ってきて、その公表会みたいなことをやろうと、うん、それでその中に公表する人もの横浜市の職員の方も入れて、実際にその行政の立場から見た、意見を言ってもらおうと。あ、それで実際そのまずそのプロジェクト紹介してもらった後に、今度それを、混ぜ込んでそのチームを作って、うん、3チームを作って、うん、何か新しい横浜のストーリーをそこから作ろうっていうのを1日でやろうと。おー、ものすごい
ハードスケジュール、すごい密度だなって。
ベストに近いですね。
あの SSD と同じで、それぞれのワークショップを担当の研究員があの担当して用意してたんですけど、あの社会軸詰め込んでんな1日にって思って、すごい豪華でしたよね。
人も来てくれた方も豪華で、木山先生とか、大西真紀さん、それから市の職員2人が小野先生で、まあ、すごいハードで、うん、始める前大丈夫かなって不安だったんですけど、で実際やってみて、その東北仙台の違いとなると、やっぱり学生のなんだろう、その建築に対する姿勢っていうのは違うなって、そう感じ、
姿勢
っていうか、そのなんだろう、本当に建築に向き合ってるなっていうのは、そのプロジェクトからもその感じますし、その発表の仕方、姿勢にしてもそうですし、だいぶ違うなと感じました。
それは何か物としての建築にこだわりがあって、東北大の人はもうちょっとプログラムとか、そのもうちょっと環境とか周りに 目が向きがちだとか、そういうことなんですかね。
どうなんですかね。
東北の学生のことももしかしたら私たちはよく知らない
けど、
土屋さんは あれなんですよ、アメリカからやってきた資格
誰を指してるのかは分からないけど、
サイヤング出て、で向こうで、設計をしていて、でこの SSD のタイミングで、まあ、日本に戻ってきて、で日本で仕事してる。
じゃあ向こうで安倍さんとお知り合いになってとか、そういう経緯ではない。
でもないんですけど、もう帰ってきた時に、まあ、ちょっとこれなんだけどやってみないかと思って。
もともと仙台の方なんですか。
もともと仙台市ではないんですけど、宮城県出身です。
星名さんってお殿さんも福島にいたぐらいなので、つながりがあるかなとはちょっと思ったんですけれども。
お殿様だった。なんかいろんな研究員がいる。
そうですね。なんかまあ元々その東北大だけじゃなくて、いろんな大学、それから市の中にいる、その市というか町の中にいるいろんなデザイナー、クリエイターの方々とかがいて、スタッフの方々も結構いろいろなんですね。
仙台市で思い出したんですけども、僕のコミュニケーション塾担当したんですね。
はい、
で、まあ、みんなでこう絵はがきを横浜の、まあ、場所も横浜なんで、横浜の絵はがきを集めてきて、でそこでこう何をこうどんな驚きがそこに込められてるかみたいなのをみんなでわわ言ってたっていうワークショップやったんですけれども、うんうん、ちょうどその時に横浜の市長が来たんですよ。横浜市長の
変わった方ですよね、つまり
女性の、ごめんなさい、名前ちょっと今パッと出てこないですけど、女性の方で、仙台市長が、の2番目とかなんですよね、確か
女性で、
うん、あれ違った、何だったかな、
政令指定都市の女性市長が2番目が横浜とかなんとか、そんな感じだったかと、
はい、でまあ、なんかこうやってたことが横浜の絵描きをやんや言うみたいなことだったんで、なんかあこれ面白いねなんて言っていただいちゃって、で結局そので最後に、絵はがきを最後にじゃあみんなで作りましょうっていうようなところでおしまいのワークショップだったん で市長の方にこう記念撮影してで横浜の市長の絵はがきを作ったっていう
なんか
町の力をこう町とこうリンクしていくみたいなことを横浜でもやってきましたよみたいな、
そのメディア軸 のワークショップがですね、そうやってこう社会軸、コミュニケーション軸、環境軸がその新湊村のワークショップでやった成果をまとめて雑誌にするっていう、うん、ジンっていう形で、
コピー用紙で8ページぐらいになってた冊子ですよね。
そうです、はい、を作るっていうもので、 いろんなとこ、この3つのスタジオから成果物を受け取るんですけど、ハガキ受け取った時になんかただ女の人が笑って写ってるのがあって
これをどうすればいい
のかと、これ何なのかなって思ってたらそれ市長だよみたいな感じになって、
まあね、その市じゃなければその市長のこと分かりません
よね。なかなかどう持ち上げてなくて、
まあ、大阪市長だけが今有名なわけですけれど、まあそういうふうにして横浜に出て、で秋学期にまあ突入したっていう感じだと思うんですけれども、はい、何かその、まあ、春学期でいいんですよね、はやっぱり震災特別仕様みたいな感じで、なんかいろいろどういう対応をしたのかな、例えばつまり前の年 その同じ体制でやったわけではないわけですよね。
そうですね、やっぱり震災があったことで東北大学の建物が使えなくなってしまって、はい、今まで拠点があった運営側の体制としてもなかなかこう場所も提供できないし、こっちのこう事務局もわーってなってるし、うん、受講生の方もまた受講生で被災されて、うん、いろいろ仕事が増えたりとか、なんか減ったりというかこうやらなきゃいけないことがわーってなって混乱している中で、そのままの体制で授業を運営することはちょっと難しいというのがありつつ、でもこういう時に何かできるような学校でなくてはいけないんではないかっていう両方をこう考えた上で、その ARP といってアジャイルリサーチプロジェクトという形で、そういう非常時にというか こうパッとそこに出てきた問題に対して臨機応変に対応できるような、あのいつものスタジオほどこうがっつりこういうプログラムでやろうっていうのをドンってやるっていう形ではなくて、こうちょっと軽い形だけれども、うん、すごく対応可能なことをできるような、
うん、そうですね、はい、街全体の状況があまり分かってない中でカチッしたプログラムよりかは臨機応変にいろんな人をつなぎながらっていうことで、
そうですね、その形であのコミュニケーション軸とメディア軸と社会軸の3つのスタジオを開きました。
どういうふうな形でそれはやったんですかね。つまりやっぱりそのメディアテイクとかは使えないし、東北大の教室なんかを使ってやってたんですか。
場所は皆さんどこでやられましたか。
そこの、
あそうだ、通研に、
通研2号館で、ここが立つ前に3ヶ月くらい、そう、2、3ヶ月曲がりしていたスペースがあって、
そうそう、ここの片平キャンパスっていうのは普通あまり学生が来るところじゃなくて、理系の研究所がいっぱいあるところですよね。そこに、そっか、曲がりして、
そこで空きスペースを探して、はい、集まってやったりして、あとは街中でこうなんかスペースあちこちこう空いてるところを借りて、
なんかあとメディア軸は、はい、あの打ち合わせとかに外のカフェを使ったりとか普通にしました。
そうですよね、はい、しばらくはそういうことがあったんでしょうね。まあそういうふうにして、そのアジャイル
リサーチプロジェクト、
リサーチプロジェクトっていうのを、それは今でも続いてるんですか。
あのそういう何か問題というか、うん、あの課題がポンと出てきた時にあの発動するような形で、うん、まあ、これからも枠組みとして、はい、
ああなるほど、
残しているという感じですね。ほうほうほうほう。
じゃあそういう震災をきっかけにしてちょっと新しいその枠組みが、
そうですね、
増えたっていうことに
増えて、
はい、うん、まあ、あのスタッフとしては大変なのかもしれませんけれども、まあ、それで学校の、ね、あの性質もちょっと変わってくるっていうこともあるかもしれませんね、うん、なんかそれで、まあ、なんとか秋学期につないだという感じになりますかね。そうですね、まあ、SSD としては要は前回、夏学期じゃなくて何で春学期があって、横浜があって秋学期があってっていう、まあそういう流れになってますかね、はいはい、秋学期は、まあその ARP が主というわけではないですよね。
いや ARP と、 あと復興のリデザインという、あの連続レクチャーシリーズを、
秋ですね、秋ですね、
秋学期は違って、
ですね、これからはまあ、先生たち、あの五十嵐先生のメディア軸とか、あの本井先生のコミュニケーション軸っていうようなそのスタジオを、まあ、ちゃんとやっていくというようなことを考えてますね。
じゃあ一応その震災前の
震災前の本来の形に
戻して、で、まあ、フューチャーラボも、まあ、一応今まで通りで
先生とか平田先生のスタジオを、
そうです。さすがにフューチャーラボは春学期はなかったんですかね。
あ、そうです、
それはさすがになかった
です。ああなるほどなるほど。まあ、そういう形で臨時営業 その春学期からや、まあ、平常通りプラス多少 ARP というその新しい果実ももらって、それで始まったというような感じになっているでしょうか。じゃあその秋学期の話はまた後ほどお尋ねするとして、はい、まあ、とりあえず一旦締めます。